十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待して御言葉に行きたいと思います。今日の1分動画ですけれども、黙示録のことをですね、午後学び始めますので、今日から黙示録のことをちょっと入っていきたいと思いますが、今日は再臨の中の景況ということに関してね、2回あるんですけども、1回目を見ていただきたいというふうに思います。
皆さんこんにちは。今回は景況がいつ起こるのかを見ていきましょう。第一テサロニケ4章16節17節には、神のラッパの響きのうちにキリストが空中再臨されるとあります。つまり空中再臨、景況は神のラッパの響きとともに起こることがわかります。またクリスチャンがよみがえるとあります。このラッパとよみがえり復活が景況の時を特定する鍵となります。ラッパに関しては黙示録の7つのラッパとマタイ24章のラッパが考えられますが、マタイ24章のラッパは地上再臨直後に選びの民イスラエル人を集めるラッパなので違います。つまり景況は黙示録の7つのラッパの時に起こるということになります。それではどのラッパの時でしょうか。まず1から6までのラッパは内容から見て景況のラッパではありません。それでは観覧時代の真ん中に吹かれる第7のラッパはどうでしょう。第7のラッパに関しては奥義が成就するとあり、特別なことが起こることがわかります。この奥義は第一コリント15章51節52節に出てくる奥義と同じと思われます。ここに奥義と終わりのラッパとあり、黙示録10章6節7節と同様のことが述べています。つまりこの奥義はよみがえりのことであり、景況の時に私たちが変えられることを意味しています。私たちの体、すなわち血肉の体は引力に逆らって天に昇ったり、天井や壁を通り抜けたりすることはできません。ですから景況の時、キリストの復活の体、すなわち御霊に属する体に変わる必要があるのです。御霊の体は壁を通り抜けたり天に昇ることができるので景況されうるのです。整理すると、この奥義とは死んで血肉の体を失った天国のクリスチャンが御霊に属する体によみがえることであり、軽挙されるクリスチャンの体が一瞬のうちに御霊に属する体に変わり軽挙に預かることを表しています。これは第一テサロニケ4章と全く同じ出来事を言っていて、第7のラッパの時この奥義が成就するのです。以上から軽挙は第7のラッパの時、つまり観覧時代の真ん中の 3.5 年目に起こります。多くのクリスチャンは観覧時代直前に景況が起こると思われていますが、これには聖書的根拠がありません。それではまた。
はい、非常に簡潔にまとまってますけども、これ詳しくやりますともうこれだけで1時間じゃ足りませんので、今日は、テーマではないのでお話ししませんが、再臨というのはイエス様が再び地上に帰ってきてくださることですけれども、一つは空中に再臨するときと地上に再臨するときがあって、地上再臨は最後ですね。で、空中再臨というのはそのときなんですけども、我々の方は引き上げられるから景況というんですけども、それは多くの日本の教会の人たちは観覧時代の前、観覧前景況説というのが多いんですね。政治的根拠はしっかりしてないんですけども、クリスチャンをみんな神様は助けてくれるから、観覧の時代に合わせないから、観覧時代の前に全てのクリスチャンは景況されるということですね。非常に希望的な、嬉しいあれなんですけども、聖書はそうはどうも言っておりません。詳しくはもう話しませんけど、今日午後からまたやりますけども、その観覧時代の真ん中の 3.5 年目の時、7つ目のラッパが鳴って、そこでこうね、引き上げられるということですね。全員ではないんですね。イエス様を信じるだけで私は天国に行けます。永遠の命が与えられます。これも間違いありません。だからこれに関してはもうただそれだけですが、景況っていうのはその観覧時代の時にもうどっちの3年間があまりにも悲惨な観覧なんで、その前にクリスチャンを引き上げるんですが、全員ではないんですね。残るクリスチャンもいます。そこで残ったクリスチャンは刻印をされてか、あるいは獣の道を拝まないといけないんですけど、それを拒否したら殺されるんで、殉教するか帰教するか2つに分かれます、ね。お互い警挙されたいですね。で、警挙されるとき何が起こるかというとね、一瞬にして私の体が変わるんでね、警挙されるクリスチャンは。その前にもう天国に先に行ってるクリスチャンたちいっぱいいますよね、私の仲間たちが。その、クリスチャンたちが今霊ですけどもね、体分かれてますから霊ですけど、新しい体、復活の体をもらうんですね。 こういう話出すとね、止まらなくなるんですけど、まあ、ちょっと復活の体、朽ちない体、ね、神と共にいる永遠の体、罪のない体、これをもらう。そして、蘇る。これが蘇るんですね。で、私たちこの肉の体のままでは、敬虚されないので、一瞬にして私たちは作り変えられるんですね。敬虚されるクリスチャンですよ。新しい復活の体、ね、永遠の体、朽ちない体、栄光の体って、まあ、第一コリント15章に書いてあります。で、変わる。そして、キリストを共に敬虚してきた、蘇ってきたクリスチャンたちと一つになるわけですね。これがね、起こるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。まあ、詳しくはこれから黙示録を、午後学んでいきます。おそらくちょっと礼拝で、午後の第三礼拝の方でやった方がいいかなと今思ってるんで、そうなるかもしれませんけど、まあ、黙示録を丁寧に学んでいきますので、今パッと話しましたけども、もうちょっと具体的に丁寧にやっていきますので、ね、ぜひまあ、来れない方はインターネットで見れますから、後でぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい。まあ、今日はそこまでにしておきますね。そして、使徒行伝の2章の方に今日のところに入っていきたいと思います。今日は先ほど2章の1節から4節と読んでいただきましたけれども、さっき話しましたように、2章全体を通してね、学んでいきたいと思うんですけども、先週、弟子たちが復活したイエス様に会った後、まあ、最後にイエス様は天に帰る前に、聖霊のバプテスマを受けるからエルサレムを離れるなって話をしました。で、そのエルサレムにいるなら、聖霊の力を受けて、聖霊に満たされ、まあ、聖霊のバプテスマを受けたら、力を受けて、本当に人を恐れていた弟子たちが、もう怯えていた弟子たちが、もう命を懸けてでもキリストを伝えるように変えられていくよっていう、ね、本質が作り変えられていくよっていう話を、イエス様は約束された。で、弟子たちはその約束に従って、こうみんな集まってですね、弟子たちと、覚えてますかね、夫人たちと、ね、イエスの兄弟、まあ、だからイエスの肉の家族と教会、神の家族、ね、が一緒になって、本当にまあ120人ほどなんですけど、心を合わせて祈ったんですね。その場所に、ね、五旬節っていうのは、イエス様が天に帰って10日後です。いわゆる我々はペンテコステと言いますけども、その五旬節の日になって、みんながその一つところに集まって祈ったんですが、二節。そしたら突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こって、家全体に響き渡った。まあ、精霊が臨んだんですね、激しくね。それでこう、響き、大きな音と風が吹いたんでしょうね。だからもう三節面白いですね。炎のような分かれた舌が現れて、一人一人にとどまった。まあ、どんな光景だったんでしょうね。天国行ったら再現フィルム見せてもらいたいですけどね。で、そしたらその時に、四節ね。一つ目のポイント4節、すると皆が全員が、そこにいた全員が聖霊満たされて、いわゆるこれは聖霊のバプテスマのことです。聖霊満たされて御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。御霊って聖霊様と同じことを言ってますね。聖霊満たされて聖霊が話させる通りに話し出したと書いてある。主語は聖霊なんですね。だから今私は日本語を喋ってますけど、私の意思で話してますよね。でもこれ聖霊が話させる通りだから、自分じゃなくて聖霊様が彼を、もう弟子たちを捉えて語り出した。他国の言葉で、この時後に出てくるんですけども、もうたくさん10カ国以上ですね、いろんな国の言葉で話し出したんですね。まあ、例えば私が今英語で話した時、なんでしょうね、This is a pen ぐらいだったらいいんですけども、流暢な英語を話し出したら、私にとってはこれは、威厳なんですね。まあ、河村さんとか坂井牧師とかですね、B ちゃんにとってはね、よく理解できるでしょうけどね。そうなんですね。で、なんであんな綺麗な英語で話すのかしらって思いたくなるぐらい綺麗な英語で話す。そういうことですね。例えば今フランス語で話したらね、私、マドモアデル・ボンジュールまでは言いますけど、それ以外は私にとっては他国の言葉、威厳なんですね。だから、さえ僕がフランス語もしてたってことだからちょっとわかるでしょうけどもね。で、何かというと、中国語で話し出したら、ね、ある方にとっては、まあ、理解できる人は理解できるでしょうけど、私にとっては威厳なんですね。つまりこれ何かって言ったら、この時、弟子たちは自分で語ってないんです。聖霊に本当に満たされて、聖霊のバプテスマを受けた結果、聖霊が彼らを通して語り出した。まあ、だから聖霊が完全に主導権を持っているというか、明け渡してしまっているんですね。聖霊が語り出したということなんですね。そしてそれでみんなびっくりして、で、彼らはたまに聖霊によって語り出したんですね。で、そこにいろんな国の人、ちょっと先に飛ばして言うと、9節を見ると、ね、パルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フリギアとパンフリア、エジプトとクレに近いリビア地方。これだけで12でしょ。滞在中のローマ人、これで13。で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。まあ、もともとのユダヤ人もいれば、回収してユダヤになった人たちもいる。クレテ人もアラビア人もいる。まあ、いろんな人たちがいたのに、そのいろんな国の言葉で話し出したってことなんですね。で、それともう一つは、これだけの国たちが集まってきたところでガーって。で、これはね、弟子たちがね、集めたんじゃないんだよ。チラシ配って。ね、ペンテコステ集会をしますってね。きっと何か起こりますから集まってくださいってね。 村さんの素敵なあの賛美も来ますよってね、 B ちゃんのねあの 今の歌も来ますよってね、ゴスペルクラブの明るい楽しい賛美も来ますよってね、あのフルートやバリューもありますとかね、そういうことじゃないんですね。何かってこれはさって呼び当てたんだけど、精霊が人々を引き寄せた。だから全く精霊の主導権を持ってるんですよ。弟子たちが精霊に満たされて、弟子たちが語りすぎて、これ精霊が弟子たちを捉えて主導権を持ってるんだけど、人々を集めたのも精霊なんですね。人々も集めたのも精霊なんだ。精霊が完全に主導権を持って人々を引き寄せたんですね。で、これがすごく大事なんです。で、もちろん私たちは少しでも人々に理解できるように話したり、いろんなことを通して人々を教会に招いて、あるいはイエス様のことを伝えて知ってほしいと思うし、それはとってもいいことです。でも一番最初の初代教会はどうやって生まれたかというと、聖霊が望んで人々を引き寄せたんです。そこから教会スタートしたんですね。で、今私たちはね、これが起こることを信じて待ってるんです。間もなくやってくるでしょう。ね、で、しかもその時ですね、あの人々はダーッと集まってきてびっくりしたわけですよね。で、その人々は集まってきて、ちょっと手にと5節でね、敬虔なユダヤ人たちがエルサレムにいっぱい住んでたと。で、この物事をびっくりして人々が集まってきて、で、弟子たちが自分の国の言葉を話すから驚いてしまったと。で、何が起こったんだってことになったわけですね。ね、で、まあ、ところが中にはね、お酒に酔ってると言った人もいる。いつでもですね、感動して心を素直にする人とね、いや、酔っ払ってんのよっていう人がいるわけですね。すごい聖書って正直でしょ。私ね、これ逆にこのことがあることを通して逆にね、聖書って正直だと思う。綺麗事書いてないんですね。すごく正直です。そういう人もいた。そしたら、これはまあ、これ、二つ目のポイントいきますよ。そしたらですね、これは、本当に聖霊が主導権を取ってカリスマが現れたんです。賜物が。この場合、威厳です。聞いてる方には、解き明かされた威厳か予言ですね。聞いてる方にはね、語ってる方にとっては威厳ですね。自分の理解できない言葉を語ってるからね、異なる言葉ですね。ね。ところが、そのカリスマが現れてる時に、二つ目のポイントね、14節で、そこでペテロは11人と共に立ってね、他の弟子と一緒に立って、声を張り上げ、大声でですよ。人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今朝の9時ですから、あなた方思っているようにこの人たちは酔っているのではありませんって言ったわけですね。こう面白いんです。弟子たちは怖かったんです、ユダヤ人たちが。捕まったら殺されるかもしれないと思ったんです。隠れてたんです。で、ユダヤ人を恐れて隠れて集まってて、でもその聖霊の力が来ないと自分たちはどうしようもないと思って祈ってたら、本当に聖霊の力が来たら何が起こったかというと、怖いユダヤ人たちがガーッと集まってきたんです。これ、後見たら3000人救われてるから3000人以上の人が集まったと思われます。ね。うわーっと集まってきて、で、ね、寄ってんじゃないかって人がいたんで、その時もし怖かったらね、そうそう、寄ってんの、寄ってんの、気にしないで、寄ってんのって言ったら、こう、お茶を濁して逃げれるじゃないですか。なのに、わだわだみんな全員立って、はっきり大声で、全員に聞こえるような大声で、当時マイクないでしょうからね、大声でですね、いや、皆さん聞いてください、そうじゃないんです。これは、酔ってんじゃありませんって、この後ね、預言者ヨエル、旧約聖書のこのヨエルの預言が成就したんです。つまり、神様によって語ってるんですって言って、語り出して、しかもその後ね、何て言ったら、イエス様は、ね、神の子であって、不思議な技や証や奇跡をいろいろして、まさにこの方は神だったのに、23節見るとね、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方イエス様を不法な者の手によって十字架で殺しました。つまりあなた方がイエスを殺したんだと言ってるんですよ。はっきり言ったら十字架で。こんなこと言ったら殺されるじゃない。こんなこと言ったらね、もう石が飛んできますよ、普通なら。それが怖くて隠れてたんですよ。ところがこの恐れて隠れていた弟子たちが、まさにイエス様が約束した通り、キリストの証人となる。この証人は殉教者と訳せる言葉って言いましたね。命を懸けてキリストを明かしする人になる約束が成就したんですよ。聖霊に臨まれた時、他国の言葉を話し出しただけじゃなくて、カリスマがあっただけじゃなくて、全く彼の内側作り変えられた。死をも恐れずにキリストを語るぐらい、彼らは大胆になったんですね。で、これ一番驚いてるのは本人だと思います。本人が一番驚いたと思います。先週ね、確か山田牧師のタバコをやめた話とか、ね、言いましたよね。私先週ダビデ牧師、村上牧師と行ってきたんですけどね、彼も言ってましたね、一晩にしてね、お酒をやめたって、中学生から大好きだった論病ね、一番驚いたのは本人ですよね。分かりやすいからそういうこと言いましたけど、内側のね、憎しみが消えてなくなるとかね、もう憎くて殺したいと思ったような人を本当に愛しく思ってね、こうその人のことをもう愛しくてたまらなくなるとかね、そういうことです、分かりやすく言ったら。普通起こりえないことが起こったんだ、これは。だから、この修練の主導権が与えられて、ね、こうそして、 見た目で語り出す、つまりカリスマが現れただけじゃなくて、その結果内側まで作り変えられた。そしてはっきり、いやあなた方が殺したんですよってこう言ったんですよね。カタンで明確に福音を語られましたんでね。でその後ね、そのイエス様はでも十字架で死んだ後復活したんですよって聖書から話をして、今日はいちいち全部話しません ね復活して、そしてそのイエス様が一箇所ね、32節ですね、神はこのイエスをよみがえらせました、私はみんなそのことの証人です、イエス様復活したんです、そのことの証人なんです、でそのイエス様が聖霊を注いでくださって今私はこうして語ってるんだって、最後にもう一遍36節ですから、イエス大の全ての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません、すなわち神が今や主ともキリストともされた、キリストとは救い主という意味ですからね、イエスをあなた方は十字架につけたのですと。だからイエス様こそ救い主なんだ、キリストなんだ、そういうのあなた方はその人を殺したんだ、十字架につけてってこう言った、もうあなた方が殺したんだってこう言ったんですね。だからあなた方は殺人者だって、しかも救い主を殺したんだって言ったわけですよね。これ考えてみたらとんでもないこと言ってるんですよね。でも本当にそうなんですよ。でも普通これ聖霊が働いてなかったらね、ユダヤ人たちはですね、腹渡がにゆくり返り、歯ぎしりをして、両手を握りしめ、石を握って投げつけ、かけてきて殴り殺したってことになると思うんですよ。いや、本当にそうなると思うんですよね。で、そうなるのは恐れていて彼らは語らなかった。ところがすごいことはね、弟子たちが語っただけじゃないんですよ。彼らが本当に神に乗って聖霊に臨まれたとき、人々が集まってきただけじゃない。集まってきた人々も変えられてしまったんです。これがアガペです。だから弟子たち、人々は、これ3つ目、人々はこれを聞いて心を刺されって書いてある、ぐさってきた。これはぐさってきたってのは否定的な意味じゃなくて、本当にその通りだ、悪かった、どうしたらいいんだろうっていういい意味での、まあ、大正観というとね、自分を責め立てる感じだから、まあ、本当に罪に気づいたって言うんだらいいんでしょうかね。ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらいいのでしょうかって、どうしたらいいんですかって、もうちょっと書いてば、どうしたら助かるんですか、どうしたら救われるんですかってことです。これはですけど、つまり人々はこれね、普通なら怒ったり反抗するのに、そうじゃなくて本当にそうだ、その通りだって受け取って、こう悔い改めてきた。こうどうしたらいいかって聞いてきた。でペテロは悔い改めなさいって言ったわけですね。で、まあ、もう皆さん大丈夫で一言言っております。悔い改めと悔いることは違いますのでね。悔い改めのことを語ると多くの人が悔いることばかりを考える。で悔いるってことは悔いて悔いて悔いて、よく言うクイクイクイって言うんですけどもね。ということでね、あ、私が悪かった、悪かった、悪かった、悪かった、私なんかいない方がいい、バカバカバカバカバカ、私なんかいて聞いてなくなった方がいいわってのは、これは悔いることなんです。何にも生み出しませんし、神はそんなことを望んでおられません。神は本当に私たち一人一人愛しておられます。でも罪があると、その愛が注がれてるけど受け取れないんです。罪があると。だから神様は罪をはっきり示して、悔い改めろってのは、それを認めて、神の前に向きを変えろってことですね。本当に罪を認めて悔い改めると何が起こるかというとね、喜びが来るんです。許された喜び、愛されてる喜び、その本当に罪が栄えてだって、その罪が悔い改めた時に神が許してくださって取り除かれるでしょ。またなくなるわけじゃないけど、ないものですよね。そしたら神の愛が注がれてくるから、許された喜び、許された人って本当に嬉しいんですよ。許された喜び、愛されてる喜び。幼い子供がね、悪いことするとなんとなくこうね、お父さんお母さんの顔をまともに見れなくてね、でなんか言ってね、あ、怒られると思った時にね、こうお父さんお母さんがですね、近づいてきてね、悪いことしたねってね、ごめんって言ったらね、そうかって言ってね、ニコッと笑って、もういいよって言ってこうギューッと抱きしめてくれたらですね、子供はね、本当に愛されてるなと思ってね、急に笑顔になるんですね。でまたやらかしたりするんですけどでもあれですかね、本当にこう悔い改めるっていうことは、いいですか、悔いることとは違うんです。神様に前に悔い改めた時、私は許しを受け取って愛されてることを本当に知るんですね。それなんですよ。それをどうぞ間違えないでください。だからどうも悔い改めっていうのをマイナスのイメージで持ってる人がいいですけど、これはすごい祝福です、ね、で悔い改めたらね、罪を許したくてバブテスマを受けろと、ね、洗礼ですね、バブテスマを受けたら賜物は聖霊が来るよってことを言ったわけですね。でその通りに人々はして、なんと3000人ほどが救われたと書いてある。これ、ね、すごいですね。本当に恐れて隠れていた弟子たちが大胆に語って変えられたら、聞いてる人々も変わって、これ3000人以上の人がこの時洗礼を受けることになって変わっちゃったんですね。だから本当に聖霊が臨んでくると、聖霊が主導権を持つと、何かと聖霊の主導権を持つと、人々だけではなくて周りの人々までも作り変えるってことなんですよね。私の妻が大学生だった頃、 あれは32年以上前それ以上詳しくは言いません前大学生だった頃ね、同じ人に、まあ、同性の人ですね、同じ女性の人に2度裏切られた。さすがに2度目はこって答えたみたいで、当時妻の大学は、まあ、すみません東京の治療行って東京の渋谷というところにあって、寮が池袋というところにありました。で渋谷から池袋までね、生の手線というのが通ってたんですけど、緑の電車ですけども、真ん中に新宿って駅があるんですけども、池袋まで行けないんです。憎しみに、あまりの憎しみにこう駆られて、で気持ち悪くなって新宿で降りて、新宿駅で2時間ぐらいその人に対する憎しみと許せない心が湧き上がってきて、ベンチに座ってた。でクリスチャンのお友達がね、黙って付き添ってくれたそうですね。まあいい友達ですね、そういう時まさに寄り添うところですけどね。でもそれで解決ならないんですね。だからで彼女は思ったね、まあ、うちの子さんはね、そうだ、明日土曜日だった、明日教会行こうって、教会に行ってあの人がこの人に話そうって、もう全部ぶち上げて、もうぶち上げて聞いてもらおうって、もうそしたらなんとかなるって思ったんですね。でもとにかくそれだけでも、とにかく再び2時間経った後寮まで帰って、もう次の日日曜日とにかく教会行った。でね、一番後ろの席に座って、大きな教会でした。もう100人以上の人が集まった教会だったから、当時はね、多い時は200人ぐらい集まる教会だったんで、一番後ろの席に座ってね、もう誰も周りに来るなと思ったんですって。もう自分は今憎しみに駆られててね、もう自分の妻に近づいたらね、この憎しみが乗り移るんじゃないかって、そんなことないですよ。そういうふうに思うぐらいこう自分の中にねあった。でとにかくそう思ってた時に、主の祈りをさっきしましたね。でその頃はまだこう言ってました、呪文のように唱えてたとね、天にましますわれの神を願うこっちこうね。でもその中に、悪よりお救いくださいってある。でその日はでも心の底から叫んだそうですね。この悪憎しみからもう許さない、この気持ちから救ってくださいっていう思いを込めて真剣に祈ったそうですね。そしたらですね、メッセンジャーは新井先生というね、新井浩二先生だったんですけども、新井先生がですね、新井先生ってのはすごく当時持ち上げた歌なんですけども、まあ、200や1000ぐらいで満足で、本当にリバイバル起こってほしいと思ってたから、何か日本の例の壁がある、これを突き破りたいっていう思いがすごくあって、で予言を通して示されてアメリカに行って、そこでいわゆるキャサリン・クールマンに直接会ったり、癒しすごい癒しの歌ね、売り交わすなって、いろんな人に会ってですね、で聖霊のバプテスマを受けて帰ってこられた。で1年かけて癒しがあるってことを確認して、聖書で癒しを宣言してカリスマになったんで、その時に主に言われたんですね。説教してる時に突然ね、ふっとね、神様の言葉が望むことがある、そしてまたふすっと自然に説教、元の説教に戻る、そういうことが始まるって言われたんですね、予言でね。そしてね、その日もそれが起こった。説教したんですけどね、説教中いきなりね、あ、そうです、間違えて言っちゃいけませんので、ちゃんとね控えてまいりました来先生ね、当時高かった、講談長高いんですね、そこはね、この講談はね、上からね、こう説教ですけど、ね、いきなり説教の時、いきなり言ったの、あなたは今裏切られて本当に悲しく辛いでしょうっていきなり言ったんですよ。でね、かっこいいんです、荒井先生ね、あなたは今ってこういうふうに言われるんですね。だからね、そのこうやってもう下向いてね、もうひたすらこうねやってたのに、はってそれ聞いた瞬間ね、はってえっと思ったの、自分のことだと思ってはっと目を上げたら、ちょうどその指がね、そんなことないんですけど、まさに自分の方にまっすぐ指が向かってるように見えた。えっと思ったんですね。次こう言ったの、しかしあなたよりもっと大きな裏切りを受けて、あなたの前をあなたと一緒に歩いている人がいるって、それがイエス・キリストだって言われたんです。その時にね、もう涙がズワーって溢れてきてね、この内側にあった憎しみ、許せない頃の塊がね、涙とともにブワーって溶けたんですって。でこれで終わらない、これが聖霊の働きですよね。その二度裏切った人に、早く学校に行って会いたい、明日ね、もう早く会いたい、そして女の子だからね、抱きしめてあげたいってね、思いが来たんで、これは人には作れません。内側からこれ溢れてきたんで、それは何かって言ったらね、本当に精霊から来るこのね力なんですよ。で新井先生はまさにさっき言った精霊に満たされたカリスマね、これ知識の言葉って言うんですけども、予言的な知識の言葉です。いきなりでまたふーっと元の席に戻ったんで、でも彼女はもうその言葉でもう捉えられて、もう塊があってね、でその礼拝の終わった後聞いてもらおうと思ったら、もうなくなって、もう早くあの子に会いたい、早く明日にならないかなって、礼拝終わった時は全く違う頃になって、実際的な日会ってね、会った向こうの人もね、悪かったと思ってるからこんな感じだったそうですけどね、もういいのよって言ったらね、びっくりしたそうですね。まあ純子っていうか純ちゃんって、純ちゃん大きくなったわねってね、体は小さいけどってね、これところはね、皆さんね、人間って悲しいからね、同じ人に3度裏切られたそうです。3度目はもう平気だったって、本当に聖霊が捉えてたからです。 で、これは人の技じゃありません。素晴らしい説教だからとか、なんか人が、ね、思いやりがあったからそういうレベルじゃない。まさに神の技なんですよ、ね、で本当に聖霊様が働くと、カリスマが現れると、ね、人を作り変えてくれるんです。その人も作り変えし、相手も作り変えてくれる。この時だって、この弟子たちが変わったのは分かりますよ。彼らは真剣に祈って求めてたから。でも人々は集まってきただけですよね。どっちかというと、この弟子たちを、ね、キリストの弟子だと仲間だと分かって殺そうと思った人たちですね。だからその人たちが逆に、お前たちがキリストを殺したんだって言われたのに、それを本当にそうだと分かって悔い改めたってのは、まさにこれは神の働きですね。そういうことが起こるんです。だから聖霊に満たされるとそれが起こる。これで神様はそれをどの人にもいつの時代も与えたいと神の方は願ってるんです。これどうしてですね、エコヒギなんかありません。で、私たちが本当に神様のもとに行って神に求めるとき、神は添えてくださるし、あなたが求めるとあなただけじゃなくて、あなたを通して他の人にまでその祝福を呼んでいくね。これがだからリバイバルですね。それがね、素晴らしいですね。でそれをね、主はね、しようとしていることを覚えてほしいですね。今のまあカリスマを通してね、妻が変わったんですけども、もう一つはね、今入院されています飯塚教会のヨハネ・デニシ牧師、86歳5歳かなぐらいなんですけども、ぜひお祈りください、ね、この前ちょっと外出できたそうですけどもね。で、あの方が若かった頃、ね、飯塚ではですね、筑豊地域はですね、大阪と広島と筑豊、わかりますか、何か共通項、ヤーさんですね、当たり屋にね、やられたんですね。そしてね、最初は家だったけど、そのうち職場にまで電話が毎日かかってきてね、ノイローデになってきた。ほいでもこれはね、どうしようかと思った時にね、もう直接親分と交渉しようと思って、すっごいでかい親分の家があるんですけど、そこに行くことにした。ね、もうちょっと半分病気になりそうになったからね、精神的にね。ほいで、奥さんとお母さん、クリスチャンだから真剣に家で祈ってて、彼は行ったんだけど、玄関まで行ったら体が震えて怖くて、もうたまらない。やっぱそりゃそうでしょう。ね。ほいでね、もう、怖くなってこれしゃがみ込んだんですってね。その時にね、叫んだので、神様助けてくださいってね、熱心なクリスチャンじゃなかったそうですでもその時真剣になった、神様に。奥さんとお母さんはものすごい熱心なクリスチャンだったんですね。で祈ってたんですけど、真剣になった。ほしたら欲しいのが分かった。なんかふーっと、まあ、今から言えば精霊に望まれたんでしょうけど、その時よく分からなかったけど、何か分からないけど、何かこうふーっと体中の重みがふーっと取れてね、自分で死ねがもうすんごい部屋の頃になったんですって。大丈夫って思えたんですって。不思議なぐらい。ほいでピンポンってボタン押したらね、なんか下っ端の人が出てきてね、どうどうとか言って通されてね。でね、長い間待たされるんですって。ね、でも待たされてるんですけどね、イライラしたり恐れしたりしない。なんか不思議なぐらい部屋で。で、ま、朝か昼に行ったのにね、出て、親分が出てきた時はね、夜だったそうですね。待たされて。出てきたらね、親分がね、いろいろ言ってきたけどね、全然平気なんですって。それで、普通に話したらね、親分が言ったって、あんた度胸があるなぁ、肝が座ってる、気に入ったってね。それで、交渉してですね、やっぱりぶつけたのは事実だからね、当たり屋だけどね。だから、それなりのものはやっぱ払わなきゃいけないから、最初はもうべらぼうにむちゃくちゃなこと言われたんですけど、当然払うお金でもう蹴りがついて、それ以後一切なくなった。おいで、最後はね、いや、あんた気に入ったとか言ってね、友達なのとか言われそうですね。帰ってきたって。これ本当の話ですよ。何かというとね、この時ね、聖霊バプテスマなんてこと知らなかったでしょ。当時、福音派の教会だからね。でも、本当に聖霊様から来た部屋をいただいた時にね、怖くて怯えてガタガタ震えたのが不思議なぐらい部屋になった。で相手まで、僕普通に対応してくれたんです。そして解決しちゃったんですね。特別なことと思わないでください。それは特別なんだって思った瞬間、サタンにやられてます。神にエコヒーキは本当にないんです。本当にないんです。神様はどの人も命がけで愛しておられて、あなたのためにも私のためにも十字架があったんだ。で、このイエス様のところに行って本当に主に助けを求めれば、神様は喜んで私たちにこの聖霊を注いでくださるんですね。ただ一つね、妨げることがあってね、これは3つ目のポイントですけど、さっき言ったこの悔い改めなさいって言ったでしょ。罪があるときダメなんですよね。で、神様は本当に愛してるから悔い改めますよ。罪を責め立てたりね、お前罪があるからどうしようもないなとか、そんなこと絶対言いません。でもこれを本当に認めて神様の前に差し出し、必要なときには人の前にもちゃんと謝る、ね、まず神の前ですけどね、それをきちっとすると 許しがやってくるんです。さっき言ったように許された喜び、そして愛されてる喜びが来ると、今言ったこの聖の満たしが、ね、始まるんですよ。ではね、どうぞ覚えてほしい。それがね、私これからね、この21世紀ね、日本の国にね、注がれ始めると思うんですね。で、世界中に始まると思います。で、私たちのこのね、ダライト・ベートナガペって名前が変わりましたけど、この教会は、そういうリバイバルの働きを信じてる教会なんですね。で、私、今、使徒行伝を先週から話し始めてるんですけど、いよいよこういう事柄が起こる時が来てるぞと思ってるんですね。で、もう終わりますけれども、先週ね、思い出してほしいんですね。弟子たちは、こう本当に自分の力のなさを知ったんですよね。イエス様が大好きだったのに、命がけでついこうと本気で思ってたのに、実際イエス様が十字架かかったら逃げてしまったし、気になって仕方ないペテロは追いかけていくけど、ね、仲間だろうって言われて知らないって言ってね、最後は鉛で分かるって言われて3回目はね、呪いをかけて誓ったって書いてあるね。呪いをかけてって言いませんよ、言いたくないから。呪いをかけて誓った。で、おそらく気づいたらもう怖いもんだから呪いをかけてたんですよね。で、その後イエス様と目が合ってね、もう本当にショックだったと思う。自分で自分に、何やってんだ俺はって、なんて自分は情けないんだって、いざとなったらこんなに弱いのかって情けなかったと思う。で、ところがイエス様はシャロームって言ってね、来てくださって、相変わらずあなた方を通して私は世界中に尽くすという使命をね、相変わらず与えてくださって嬉しかったと思いますよ。神の選びは変わらない。でも昔と違うのはね、昔だったらね、やってやろうじゃないかと思ったでしょうけどね、もう本当に噂を知ったからね、嬉しいんだけどそんな力がないってことを痛いほど分かってるんです。だから嬉しいけどどうしようもないって思った時に彼らは祈り出したんですよ。で、本当に集まって祈ったところに聖霊が激しくのどんだんです。で、今言ったことが起こったんです。聖霊が主導権を持って帰ろう。で、皆さんね、日本人はね、この明け渡すのが苦手なんです。自分で頑張るんです。オリンピック選手が行きます。自分を信じて頑張りました。 Don't give up、 諦めないで、ここまではいい。 Don't give up、 自分を信じて。 Don't give up、 頑張りましょう。 Don't give up、 努力をやめないで。 Don't give up、 頑張れ頑張れ。 Don't give up、 頑張れ頑張れ。まだまだ頑張れ。倒れても頑張れ。それでも頑張れ。きっといつかはなんとかなるっていうことなんですよね。私はそれを全部ね、愚かだとは言いませんが、方向が間違っている。こう、私たちはね、私人に明け渡す必要はないと思ってるんです。人の奴隷になっては絶対いけません。でも自分の奴隷にもならないでください。私たちは自分のことを知ってる方はどこまで知ってるかって言ったら、いや分かんないですね。で、神に明け渡すと何かって、神様はあなたのことを本当に愛してる。アガペーで愛してる。そのまま愛して、そのままでほっとかない。必ず引き上げてくださる。もう一つはね、あなたのことを一番知ってるから、どうすればあなたが輝くか生かされるか知ってる。あなたは今までの経験と人々の言葉で自分はこれができる、あれができないと思ってるけど、全然違ったりする。ギフスで歌ってるはじめくんなんて、どう考えても歌を歌ったり MC 今してますけど、それなんて思ってませんでしたよね。彼はもうほとんど口を聞いたことがない。英語を教えた先生がね、昔森原さんとかいたんですけど、2年間ぐらい教えてね、彼が喋ったの聞いたことがないって言ってましたよね。今彼メインボーカルで MC までするでしょ、ね、神様は言葉を与えたらそうなった。で、これはね、神様が一番あなたのことを知ってる。で、あなたを一番生かせる、輝かせれる。だから神様に明け渡せばいい、キリストに。で、聖霊が臨んできたらですか、本当に聖霊に臨まれて聖霊に主導権を持ってもらえれば、あなたが一番輝くように生きれる。これ献身というのです。間違いないください。人の奴隷にならなくてもいいけど、神の奴隷になりましょう。あなたを命かけて愛しくださった方の、そしたら本当にその方があなたを生かして、あなたを輝かしてくれます、ね、で、この時弟子たちは本当に知ったんだ。自分にはできないって、世界中に行って福音を伝えたい、ものすごく嬉しいって、神様今でも期待してくれてる、ものすごく嬉しい、でも自分にはできない、そんな力がないって本当に分かった。その時彼らは本当になって祈り始めた。しかも一人で入れないからね、集まった。でもこれ分かった、新約時代はね、教会なんです。個人じゃありません。新約時代は教会なんです。で、この集まってる、そこに聖霊が激しく臨んだ。そこから神様が働きが始まった。だっていきなり3000人ですよ。韓国のね、チョ・ヨンギ牧師なんかもうね、引退されたそうですけども、まあね、昔こう言ったんですね。教会の基本形は3000人だって。一番最初3000人集まったから。で、日本に来てね、でも日本の皆さんはね、3000人というと信仰は持てないでしょうから、割り引いて1000人にしてあげますって言ったんですよ。私ね、ものすごいショックだったんです。 超牧師に腹を立ったんじゃなくてね、そういうふうに言わせたね、超牧師のそばにいた教職者の方々はね、やっぱりね、神の前に悔い改めないといけないと思う。そう言わざるを得ないぐらいだったんでしょうね。私本当に言うことは、そんなこと言わない、二度と言わないでくださいって、もう3000人で全然大丈夫って言おうと思ったんですね。私本当に神が働いてきたらね、3000人どころじゃない、この場合の時代に日本に爆発が起こります。だって返さなきゃいけない負債いっぱいあるんだから、アメリカにもヨーロッパにもアジアにも、この国からたくさんの殉教者が、殉教者多いんです。でも多民族のためにまだ死んでない、命をかけてこのワイの時代に多民族のために福音を携えて出ていく人がこれから生まれなきゃいけない。絶対起こしてくださいます、神様はね。それでもね、聖霊なんです。そんな力は私たちに何もないでしょう。人一人助けれないじゃないですか。私は自分が助けられないことを知ってます。でも聖霊が働かれれば、一人どころじゃない、たくさんの人を助けることができる。今ストリートキッズをザンビアでは40人から60人、ね、マスキッズをね、やってるんです。よく養ってますよね。毎日ちゃんと食事を与えて、ね、で小さい子から大きい子までいるんですけど、本当は別々にしたいんだけど、今ちょっと場所がないからそうなってるんですけどね、よくやったと思いますよね。そういうことが始まってるんですよね。で私がサポートしてる献金がその助けになってるんですよね。で皆さんね、助けてあげてください。でカンボジアの子供たちはね、もう成長して大人になって、で今次の子を受け始めたでしょ。今また次の2人目、新しい次の子を受け取り始めました。初日だけ泣いていたそうですけども、今はすっかり馴染んでしまって、ね、よくなりましたね。いよいよ次の子を受け取り始めました。上の子たちが卒業し始めましたからね。神様そういうことなさってくださって、ね、でも前田さんも大子さんも知ってますよね。自分たちができる、できないってことだから、本当に神にすがるんです。そしたら神様が成してくださるんですよね。それをね、ぜひね、覚えててほしいというふうに思います。聖霊が主導権を持って働かれるとき、私たちを作り変え、人々を作り変えてくれますですか。で自分にはどうすることもできないってことにぶつかった人、諦めないで主のところに行きましょう。そう、そういう意味で諦めないで主のところに行きましょう。この方があなたを捉え、人々を捉えて必ず祝福してくださいます。この方は愛だからです。必ず祝福してくださいませ。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。弟子たちは本当にイエス様を愛していたんですけども、それでもやっぱり弱くて裏切ってしまったりしましたが、あなたは弟子たちを愛しきって、その弟子たちに使命をくださいました。弟子たちは本当に自分たちにそれをする力がないことを知って、あなたの前に集まって祈った時に聖霊様が来てくださって感謝します。今私たちには聖霊は住んでおられますが、この聖霊様はこの時のように激しく豊かに私たちを満たして、あふれて私たちを作り変え、人々を作り変え、カリスマが現れて、予言が、知識の言葉が、癒しが、奇跡が始まって、たくさんの人たちを救い作り変え、神の祝福に預かっていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。神様、この教会にも私たち一人一人にも聖霊を激しく注いで、私たちを本質から作り変えて、そして人々にその働きを見させてくださいますようにお願いいたします。カリスマの現れを豊かに集めてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人の心の叫びに応えて、その人のこと、家族や友人のこと、敵対している人のこと、健康、経済、導き、いろんなことがあると思います。その一つ一つにあなたが具体的な解決と勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。腰の痛み、背中の痛み、喉の痛み、イエス様って命ずる、完全に治れ。がん細胞、体にあるがん、精霊の火によって焼き尽くしてください。イエス様、消えてなくなる。イエス・キリストによって痛みの根本の原因、イエス様って命ずる、消えてなくなる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。霊的な縛り、偶像礼拝から来る霊、異なる霊の力をイエス様って今完全に 断ち切る。霊的な解放でください。恐れを癒してか取り除かせ、全く恐れを締め出します。神の愛で満たしてこの恐れを取ってください。シャローン、神の愛に満たしてください。恐れを取ってください。ありがとうございます。境内の必要を知っている主は完全に満たしてください。溢れさせてください。導きに対して言葉を明確に与えてください。恐れなくていい。私があなたと共にいる。あなたの行くところに私が共にいることを覚えなさい。あなたが私に委ねたとき、私はもうその受け取りました。安心しなさい。必ず私はこのあなたを正しく導いていきます。私の手を握って進んでいきなさいとおっしゃいます。いつもありがとうございます。一人一人にあなたが触れてください。働いてください。大切な家族、子供さんや伴侶や親のことで傷んでいる人がいます。どうぞその方に触れてください。自分を責めている人がいますけれども、どうぞ父の神様、自分を責めることをやめなさい。確かにあなたは失敗しましたが、もうあなたは悔い改めました。そのことをあなたが言われただけじゃなくて、その人にとってもあなたが失敗したことは全部益になります。私の恵みはそれほど大きいことを信じなさい。そして私を褒めたたえなさいと言われます。イエス様、どうぞあなたは全てを益にされる、あなたが栄光を表してくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。